聖書を朗読いたします。詩篇51編10章。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。私の舌はあなたの義を高らかに歌います。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを告げ知らせます。まことに私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全生の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうかご恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。その時、あなたは木の生贄を焼き尽くされる全焼の捧げ物を喜ばれます。その時、お牛があなたの祭壇に捧げられます。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父様、この朝も礼拝の中であなたの御言葉が朗読され、そして解き明かしが語られます。語る者聞く者が共に聖霊の恵みに預かり、この一週間の旅路を主と共に前に向かって進むものとなりますように、祝福し整えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。春の装いともいえる桜の花がついに咲きました。でお隣の家では梅の花が咲きました。でここには水仙とチューリップが咲いています。まさに神様の創造の御業が私たちの世界にこうして花開いて楽しませてくれていることを、このことも神様への大きな感謝として捧げることができると言います。世の中には、世界には美しいものがたくさんありますけれども、その中で一番意外だと思われる美しいものは何かということを探すとですね、これは誰が言ったのか全く分かりません。40年ほど前に読んだ本の中にあった短い一文ですが、許された罪ほど美しいものはない。この言葉を見たときにびっくりしました。そして神様がなんと憐れみ深い方なんだろうということを同時に教えられた、その時の印象が鮮明に残っています。許された罪ほど美しいものはない。罪というのはドロドロした汚れた、そして私たち自身もこんなものは嫌だと言って捨ててしまいたい。しかしなかなか捨てられない。そんな性質があると思いますが、しかしこれが告白されて神様の前で許されたら、これは私たちの人生に大きな慰め、またこのことがあって私はイエス・キリストを信じ、また父なる神を知ることができたと感謝を捧げるターニングポイントになることでもあります。皆さんの人生の中で私の罪が許されたという経験が何度か終わりだと思います。そしてさらにその許された罪人が心が変えられて新しくされて、その姿を周りの人々が見ることによって、あの人は前はとっても近寄りがたい、そして何かあると攻撃してきた、その人が今は柔和で親切でというような変化がもし見られたとしたならば、 その人は神様の栄光を表す証人、証人となっているわけです。私たちアダムの子孫である人間は、正しく清く生きることを願うも、罪を犯すことは避けられません。下人はいない、一人もいないと、新約聖書のローマ人への手紙の3章10節で書いてあるからです。その通りです。私たちアダムの性質を、罪の性質を持って生まれてきた人間は、何かしたから罪人というのではなくて、生まれながらにして罪の性質を持った罪人だという、このことを理解するときに、何かいいことして神様の前に認めてもらおうという、あるいは周りの人たちに認めてもらおうという無駄な努力は終わりを告げるわけです。こんな罪人を許し受け入れてくださる神様がいるので、私は今日も明日も生きられる。この許しの恵みによって、私たちは生かされているものということができます。フランスの、これも40年ほど前に読んだ本の中で見つけた言葉ですが、フランスの精神科医の言葉です。あなたの罪は許されたという宣言を聞くならば、この病院に入院している患者さんの8割は今日退院できるだろう。どれだけの人が自分が犯した罪の呵責、良心の呵責、在籍感に悩んで、心が病んで、薬を服用しながら、あるいは隔離された状態で過ごしているかということも教えられるわけですが、それだけに教会の責任が問われるわけです。クリスチャンの生き方が問われるわけです。私たちは隣人に、自分が罪許された人間であり、かつてはそういう生活をしていたけども、イエス・キリストを信じて許されて、今はこうして歩んでいるという証の生活がどれだけなされていくか、いるかということが問われることでもあるわけです。人々は、あなたの罪は許されたという言葉を聞きたいと願っているのに、世の中の宗教は頑張れば、こういうことをしたら、お金をたくさん捧げたら許されるかのような錯覚のもとで宗教生活というものを営んでいるわけですね。しかし聖書は、ただイエス・キリストを信じて罪が許されて新しくされて生きることができる、そのような人生を私たちに紹介しているんです。信じたらこうなると約束しているんですね。確信を持って、大胆に私たちは機会があったら、自分がイエス・キリストを信じた時のことを短く紹介できるように練習をし、訓練をし、そして備えておくことが必要かと思います。今皆さんの中で5分間イエス・キリストを信じた時の救いの証をしてくださいと言われた時に、尻込みするのか引くのか、それとも喜んでそのことを証しするかということが、ここでやってくださいという意味ではないんですが、機会があるときに誇張することもなく、また割り引くこともなく、自分が経験したことをそのまま伝えることによって、今日命を絶とうとしている人が、もしかするとその言葉で思いとどまってイエス様を信じる、そういったケースがたくさんあるんですね。ですから私たちは神にとって必要な証人であるということ、キリストの証人であるということを自覚しながら歩んでいきたいと思います。今日はこの詩編51編、大変有名な箇所です。この詩編51編によって、どれだけのクリスチャンが救われ、そして罪の許しを経験し、喜びを経験したことでしょうか。第一に、ダビデの実例から学ぶことは、良心の叫びということです。私たちの中にある良心、 3節から6節を見ていただくと、誠に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。自分の罪によって悩んでいる人の心の叫び姿ということができます。で、この詩編50編は旧約聖書のサムエル記第2、11章が背景となっています。ぜひ読んでください。背景を知ってください。ここで全部読むわけにはいきませんので、背景を知らないことにはこのダビデの罪の告白、良心の呵責がどんなものかということが分かりづらいと思いますので、何度でも読んでください。普通の小説よりもずっと面白いったら語弊がありますけれども、深刻な人間の良心の叫びがこのことによってもたらされているんだということが分かってくると思います。ダビデはイスラエル王国の2代目の王様でしたが、兵隊たちがアンモン人という民族と戦っている時に、彼は遅くまで寝て夕方起きたんです。これがまず伏線にあります。そして屋上に行って外を見たら、綺麗な女性が、まあ、近くに、王宮ですから少し高いわけですが、庶民の家が周りにあるわけですが、そのダビデの目に綺麗な女性が水浴びをしているのが目に見えた。その時にダビデはその女性を呼び寄せて床を共にしたわけです。するとしばらく経ってその女性が妊娠したということが分かりました。そこでダビデはこの女性の夫であるウリアという兵士を呼び戻して、妻のもとで休息するようにと勧めましたが、このウリアは誠実な忠実な兵士で、戦場で仲間が戦っている時に自分だけ家に帰って妻と寝ることはできないと断ったんですね。そして外で他の兵士たちと寝たと書いてあります。そこでダビデは戦場にいる将軍ヨアブに手紙を送り、戦いの時にウリアを前面に立たせ、敵が攻撃したら他の兵士たちを引いて、そのウリアが戦死するようにと、そのヨアブに、将軍に命令を出しました。その結果ウリアは戦死してしまいました。これで自分の完全犯罪は成立するとダビデは思ったでしょう。しかししばらくしてナタンという人物がやってきました。イスラエルという国には神の言葉を預かり、そして王であろうが身分の高い人であろうが容赦なく、その人が誰にも分からないと思って犯していた罪を指摘する人がいるんですね。私たちが聖書を読むときに、人間がいかに罪深く神の前に汚れているかというその実態が見えてきます。そして自分の心もその光に照らされて、私は正しい人だとは到底言えない、そんな告白へと導かれる、そんな性質を持ったのが聖書です。聖書を読まなければ私たちは正しいことと正しくないことの基準というものが世の中の相対的な価値観に流されて、いつの間にか流されてしまうことがありますので、聖書を丹念に読み続けるということは私たちの魂を守る上ではとても大事なことだと言います。来週は出エジプト記20章から10回を学びますけれども、その10回は人間の心を映す鏡です。で、これを私たちは時々読んで自分の魂の クリニックをチェックをする必要があるわけです。ナタンという預言者がダビデを訪ねてきて、自分以外、まあ将軍ヨーブは知っていますけれども、誰も知らないと思っていたその罪を告発してきました。そしてあなたがその男ですと呼び刺されたダビデの心はどれだけ震え上がったことでしょう。一国の王ですから、征殺与奪の権威を持っている権力者ですから、そんなことを言うやつは打ち首だと言える立場にあるダビデがブルブルと震えたに違いありません。神様だけはごまかすことはできないということを改めて自覚したと思います。そして神の裁きの言葉がダビデに告げられました。その時ダビデはうなだれて、私は罪を犯しましたと素直に頭を下げたわけです。そして悔い改めました。人が人に罪を認めさせるということは至難の業です。親が子供に、教師が生徒に、お前こんなことをしただろうと言っても白を切るのが、まあ、多い。政治家も裏金の問題で今告発されて、その責任を取らされそうになっていますけれども、果たしてどこまで進むのかは全く分かりませんが、同じことが繰り返されているのが人間の世界です。犬が3匹飼われていました。その家の主人が外から帰ってきたときに、リビングがいろんなものでこう散乱していたんですね。でそれでその主人は3匹の犬を呼び寄せました。それとその3匹は普段は行儀がいいんですね。ちょこんと3匹並んで座ったんです。こんなふうにしたのは誰だと怒って、主人は犬たちに問いかけました。そうすると両側の犬がですね、真ん中の犬の頭に手を置いて、こいつらと言わんばかりに手を置いたんですね。自分たちがやったにもかかわらず真ん中の犬に責任を転嫁したという、人間も犬も同じだなとその時思ったんですが、罪を認めさせるのは人間の力では及ばないことがあります。しかし神の言葉を聞くときに、人はその良心に光が照らされて深刻な悩みに陥ります。そういう経験をクリスチャンの方は一度ならず何度かされたと思います。多くの場合責任転嫁はできるけれども、自分の罪については否認するのが人間の姿だと言えると思います。そこで御言葉を紹介したいのですが、一つ出していただくと、エレミヤ書の17章9節です。人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができるだろうかという御言葉があるのをご存知でしょうか。エレミヤ書に書いてあるのをイエス様を信じた頃に始めた聖書通読の中で発見して、まあ赤線を引いたりマーカーで印をつけたりしたことがありますので、いつの間にかそれがしっかりと心の中に残りました。前の訳ですと、人の心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている、これが人間の心なんだと指摘するのが聖書です。誰もそれは逃れられないんですね。でそれで終わってしまったらもう立つ瀬がないわけですが、神様は憐れみと恵みを用意しておられるので、読み続ける必要があるわけです。ですからこのダビデもこの51編の5節でこう告白しています。ご覧ください、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。こんな痛い気な無垢な子供がなんで罪人呼ばわりされなくちゃいけないのかと人間的には 腹を立てる人もいると思います。その気持ちはわからないではありませんが、アダムの子孫としてすべての人間はこの地上に生まれ、そして亡くなり、新たに人は生まれてきます。そのすべての人がアダムの性質を、アダムが犯した罪の性質を受け継いで生まれてくるということを聖書は告げているわけです。ですから、教えられなくても私たちは平気で嘘をつくし、盗んだりすることができるわけです。怒りが高じてきたときは人を傷つけることもできるわけです。条件さえ整えば人を殺すことは人間にとって当たり前のようになってくるわけですね。これが人間なんだということを、まあこれ以上は言いませんけれども、聖書が示す人間像、人間観というものを覚えておくと助けになるかと思います。これも50年ほど前に聞いた一人の方の証ですが、東京大学の化学を専攻したエリートの方が、ある思想、ある主義に傾倒してオルグ活動というものに走りました。そして地下深く潜って表に現れない人になりました。でそのお兄さんはイエス様を信じて、そして牧師になるためにアメリカの神学校に留学に行っていました。その間ずっと弟のために祈っていました。そして卒業して日本に帰国したその兄の前にこの弟が現れたんですね。もう顔もやつれ、着ているものも夫息子のように、ボロボロとは言わないまでもいかにも疲れているという風体で現れました。そしてお兄さんに誘われるままキリスト教の伝道集会に出席しました。その時の説教者はこの教会でワニシに会った時に37年間牧師をされていた五十嵐不二夫先生が学ばれた神学校が福島にあって、福島県の須賀川というところにあって、その校長をされていた安藤喜一という先生だったんですね。もう田舎の伝道者、流暢に話すわけではない、しかし朴訥とした、とつとつと話すその先生のメッセージがその弟の心の中に突き刺さってきたわけです。その時の箇所がこの詩編の51編、ダビデが犯した姦淫の罪、殺人の罪だったわけです。もちろんこの弟は人を殺したわけではありませんけれども、自分の中にもそれまで世の中を正そうと思い、変革しようと思い、ある思想に傾倒してその活動をしてきたけれども、自分の中に妬みや偽りや情欲や、そして権力欲があって多くの人々を傷つけてきたということが示されて、彼はその時安藤喜一先生が、今日自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じたい人は手を挙げてくださいと招いた時に手を挙げたんですね。でその様子を見ていたお兄さんが一番びっくりしたそうです。そして弟はお兄さんに、自分がいかに罪人であったかということを告白し、涙ながらにそのことを伝えたそうです。私たちは世の中のいろんな人々を見ながら、自分と比較したり、優越感とか劣等感とかいろいろ持ちやすいものですけれども、人間の真相だけは表面では分からないというのは当たり前のことですけれども、人は上辺を見るが、主は、神は心を見られるということは本当にそうだと言えます。今日私たちが命がなくなって神の前に 立つとしたときにこのままでいいんだろうかという考えも一つ持っておく必要があるかもしれません。このまま神の前に出て大丈夫だろうかと自分の心を見たときにすぐそこで示されることがあるならば、その罪を具体的に言葉に表して神様の前に許しを求めることが一番素晴らしい祈りとなっていくでしょう。このダビデは50編の一節で、神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。ここに背きという言葉、咎という言葉、罪という言葉が出てきます。人間の罪はいろいろな性質を帯びていることがあるので、このような言葉が使われています。まあ、騙すとかごまかすとかいうことも、その3つの言葉のどこかに含まれる要素ですね。さて、そのような良心の叫びというものが人間の中にはあるということを見た上で、第2に、このダビデが祈っているように、今日読んでいただいた10節からの段落になりますが、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。人間の良心は人それぞれですけれども、おしなべて罪の影響を受けている。で、幸いイエス様を信じたら許されて清められるわけですが、性質はまだ残ったままなんですね。ですから清い良心を作っていただく必要があるわけです。で、神様の憐れみはどのようにして私たちに届くかといいますと、イエス・キリストは信じる者に聖霊を与えられると約束されました。この51編では11節12節に、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊、込み印を見ていくと聖霊とも訳されますが、12節、あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。で、これを、新約聖書を通して見ていきますと、イエス・キリストはこの方が来ると罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかになさいます。世の誤りとは何でしょうか。こんなことぐらいみんなやっているというふうに私たちは罪をごまかすんですね。私はあの人よりは悪くないと相対的に罪を評価してしまうんです。その世の誤りを認めさせる、そうじゃなくて自分の中に罪があるんだ、私が悪いんだ、そういう理解に至るのは人間の勉強とか学問の集大成で起こるものではなくて、私たちは自分の力で自分の罪をはっきりと認識することは不可能なんです。それも罪の性質なんです。ごまかしてしまうんです。いい加減にしてしまうんです。しかし、聖霊なる神という方は、私たちの良心に光を照らし、罪の自覚を促すお方です。この方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の人の目を開くであろうと訳されています。私たちがイエス・キリストを信じて聖霊をいただくときに、最初に起こることは、今まで経験したことがないほどに自分という人間の存在が明らかになるということですね。私たちは自分のことを自分が一番よく知っていると誤解したり錯覚していることがありますが、聖霊なる神が来られると、働かれると、私がどんな人間かということが鏡に映すように自分の心、魂が 映し出されるように見えてくる、そんな経験をイエス・キリストを信じた当初、皆さんも経験されたのではないでしょうか。で、その経験はそれからの信仰生活に大きな祝福となっていきます。もちろん時間をかけてそういうことを経験する場合もあるかもしれませんが、信仰生活の初めの頃にこのことが起こると、本当にそれは幸いだと言えます。聖霊は罪の自覚をもたらし、同時に私たちが、私は滅びるばかりだ、私はこのままでは地獄に行ってしまうという恐れを持って、神様私を憐れんでくださいと、この一節にあるように告白へと導くお方でもあるわけですね。罪を指摘するだけではないんです。人間の場合は罪を指摘して徹底的に責めて、その人がもう立ち上がれないぐらいに責める場合もありますよね。しかし神様はそうじゃない、私たちに許しがあることを伝え、そして私たちの中に神を信じる信仰を与え、憐れみを求める祈りを与えてくださるお方だということをダビデは経験したからこそ、この51編、自分の日本人だったら罪よりも恥を嫌うんですね。人前で恥をかかされることは日本人にとっては一番耐え難いことだと言われます。恥の文化というものが日本社会を覆っているわけですが、ダビデは自分が犯した罪をこうして赤裸々に書いて残してくれたんです。まあ、当時のイスラエル国民が全部これを読んだかどうか分かりませんけれども、今から3000年前の人物です。ダビデはイエス様よりも1000年前に存在したイスラエルの王ですけれども、こうして文字として残って、それが聖書に収められていることによって、どれだけの人が罪を悔い改めて許しを受けて、そしてその後、先ほど賛美練習の中にあったように、シオンの娘らよ喜び踊れという、このことにつながっていくわけです。そしてその罪の許しの根拠が次の御言葉を出していただくと、まあ出エジプト記、先週まで続いていましたが、出エジプト記の中にヒソプの束、ヒソプっていうのは植物、まあ小さい枝のような緑色の枝というふうにこう想像してみてください。そのヒソプの束を一つ取って鉢の中に浸し、まあ神道でいうとこう榊っていうのがありますね。このお祓いをするときとか、玉串奉天とかいう場合に使われる緑色の枝がありますが、まあ、そんなものに似ているということも言えるかと思いますが、それを鉢の中に何が入っているか、その鉢の中の羊の血を鴨糸2本の門中に塗りつけなさい。イスラエル人が住んでいた家の鴨糸2本の柱ですね、そこにイスラエル人が羊の血を塗ったんです。その時に神様の死の使いが過ぎ越したんですね。しかしエジプトの人はそれをしなかったために、すべての家で最初に生まれた子供が亡くなるという大事件が起きて、それでエジプトの王ファラオはイスラエル人に、お前たちはこの国から出ていけというふうに、ようやく解放を許可したんです。その時に言われているのが、ヒソプの束を一つ取ってという言葉につながるわけですが、ダビデはこの50編の7節で、ヒソプで私の罪を除いてください、そうすれば私は清くなります。人間の罪は血を流すことなしには許しはないというのが神様が定められた原則です。 血を流すことなしに罪の許しはないということが神様の語られていることなんです。ですからイスラエルでは動物の血を流してその血を人間の罪の許しの清めのために神様の前で用いたんですね。私たちの場合それは神の子羊として十字架という祭壇で殺されたイエス・キリストの流された血につながっていくものであります。すでに神様はイエス様の十字架で人間の罪を許す土台を据える前にあらかじめその雛形としてこういうふうにして人間の罪は許され清められるということをイスラエルに教えるためにその時は動物を用いられたんです。視覚教材として。そして実態としては、旧約時代のそのことは影の部分であり本体はキリストにあるということを聖書は語っているんですね。ですから私たちは動物の血によってではなくて罪のない汚れのないイエス・キリストの血によって全ての罪を許していただける、清めていただける、雪よりも白くしていただける、そういう恵みの世界に今生かされているということをぜひこれからも信じて歩んでいきましょう。最後にこの51編の後半に今飛びますけれども、そういった神様の大きな憐れみと恵みについて私たちはそれをどうやって受け取るのかということが問われますけれども、それは一言で言えば自分の罪を認めて神様許してくださいという悔い改めだと、クリスチャンが一生の間に何百回あるいは何千回聞くかもしれないこの悔い改めという言葉の意味をぜひ、時々こうして学んで心に、刻んでおきたいと思いますが、17節を見ていただくと、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。中には自分が犯した罪を帳消しにしてもらうために急にいいことを始める人がいます。慈善行為をする人がいます。それ自体は素晴らしいことです。否定されるものではありませんが、自分の罪を許してもらうためのバーター取引のための良い行いや、いくらお金を積んだとてそれは役には立たないわけですね。しかし砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神様許してください、一言でもそれがそのような心から出ているならば、神様はそれを蔑まれず許し清めてくださる、そして良心を作り変えてくださるお方だと聖書は約束しているわけです。18節を見ていくと、どうかご恩寵によりシオン、シオンというのはエルサレムの別名ですが、シオンに慈しみを施しエルサレムの城壁を築き直してください。ダビデが犯した恐ろしい罪によってダビデの心の城壁が崩れていたんですね。それをエルサレムと比較しているわけです。私たちは自分が罪を犯したときに自分の心が、両親が痛むということはあるわけですが、それを放っておくならば破れ口がどんどん広がってきて、どんな罪を犯しても嘘をついても平気の平座でいられるようになってしまうことがあります。ですからその城壁を築き直すという神様の技を知る必要があります。神様に求める必要があるんです。私が二度とこの同じ罪を犯さなくてもいいように主よ私の心を作り変えてください、城壁を穴を塞いでください、気づき直してください、言葉を尽くして心を注いで祈るときに神様はその祈りを喜んでくださるお方です。そして私たちが捧げる祈り賛美感謝献金を 喜んで受け入れてくださるんですね。罪を持ったままどんなにたくさんのお金を神様に献金したところでそれは喜ばれません。というのが献金の性質です。神様は生きている間私たちに悔い改めのチャンスを与えてくださいます。そして何度でも罪を犯していいということは決してありませんけれども、恵みは尽きることなく私たちのために備えられている、その許しの恵み、その神様の愛の中に飛び込むのが信仰です。そして許しを受け取ると私たちの心は清められて罪に対して敏感になり、世の中の人がそんなことぐらいと思っていることでも私たちは深くそのことを嘆くように変えられていきます。そしてそのような罪を犯している人々のために神様どうか気づかせてください。そしてあなたの許しを求めるように聖霊なる神様が働くように導いてくださいと、取りなしの祈りに進んでいくものとなります。私たちの良心、それは生涯の課題です。神を見る目、これを良心というとある方は語っています。神を見る目、良心が清められた人は神様が目には見えないけれども生きて働いておられ私の人生を祝福しようと待っておられ、両手を広げて私を受け入れようと待っておられることが分かるようになるわけです。この神様の前に安心して近づいてまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、詩編の50編を久しぶりに学ぶことができて感謝いたします。ここに記されているダビデの罪の告白、また許しを求めるその祈り、その祈りに神様が応えてダビデを新しくし作り変えて、その良心を通して神様をいよいよ深く知る者へと変えてくださった恵みを見ることができて感謝いたします。神様どうぞ私の城壁、魂、心の城壁を築き直してください。ここに神の愛があることを伝えていくことができる証人として用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。